桜島星降る夜は桜島。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら、公式生放送番組さくらじ、今日は、第41回7月13日を迎えまして、今日もですね、素敵なゲストの先生と90分間、たっぷり濃い話をですね、はい、やっていこうかと思います。今日のゲストはですね、東洋歯科の宮脇純子先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すっかり当番組はおなじみになったような感がございますけれども、はい、今年の2月24日の第21回と5月4日の第31回、ちょうどこう10飛びで来てます ね。今日が41回ですから、
はい、なんか恒例になっていただいて、はい、嬉しいです、
は
い、
今日は第1回目が結構こうマクロ的なこうちょっと幅広いちょっと東洋史というか中国史の話をしまして、で第2回目は結構こう中国の漢民族というかその各国から現代のちょっとこう節々の話をしていったと、うん、で今回もまたいろんな視点からですね、ちょっと今日はこういう話をお聞かせいただければなと思いまして、非常に今日は勉強させていただこうと思っていますので、うん、ありがとうございます、
はい、何聞かれてもいいようにいっぱいフリップは用意したんですけど多分こんないっぱい無理でしょう。2回何話したかあんまりよく覚えてないしかも、
いやかなり濃い話が、
そうですね、
はい、まあ大事なことは、うん、重ねて話しますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ということで今日もぜひ中国関係の話をお伺いしたいと思います。ということで、早速ですが、ゲストの先生から近況をお伺いしておりまして、
はい、
先生最近のご動向とかは。
最近ですね、はい、4月からは国士舘大学非常勤講師辞めてしまいまして。
あ、そうですか、
はい、忙しいので。何が忙しいかっていうと、その主人の岡田秀弘の著作集8冊、はい、8巻全、はい、同時編集というのがあってまして、
8巻
も、この、一生がいる50年ぐらいの研究成果を、本になってないものをその8巻にするんですけど、はい、どうして同時かっていうと、はい、その要するに決められないんですよ、これどこへ入れようかとか。
あ、なるほどなるほど。
だから全部読んで、これはどのタイトルにふさわしいかって8冊のタイトル並べて今こうやって、
で
第1巻がまあ歴史とは何かってなるんで、今もうそれが結構進んでいまして、で忙しいのでもう大学の非常勤やってらんないわっていうのが一つ。
そうです。
それから実はその前にも言った9月に60歳になるんですよね、うん、そうすると、はい、自分でかけてた保険が降りる。本当に少しの年金が降りるの。そうすると非常勤講師をやって3コマをやって、週にそれで保険金を払ってて、全部合算するのと降りるのとで相殺するのよね。あ、もういいかこれとか思って。
目処が立ったってことですか。
目処が立った、もう食べていけるっていうので。いやいや、食べていけるってすごい少ないお金なのよ。
そうなんですか。
そうですよ、だって私一生その実は近況っていうのはこれが一番でかいかも、
はい、
これに私が結婚したわけというのを書かされまして、はい、それでまあこれまでのことを書いたんですけど、一度もボーナスをもらってない生活、60になるまで。こんなに一生懸命学問してきたのに、
ね、
でもなんかね、今になってみれば本当は何が幸いか全然わかんない、はい、こんな楽しい人生とか言いたいこと言ってるし、
感動しました本当に。
それから人に時間を取られないで、うん、全部自分が時間、自分の時間使ったよって思って、うん、だからまあもちろん何でかわかんないんですけど、うん、まあ、こういうの書いて今そう言って、なんか締めかな、で、まあ、まさかそんなことを書かされるとは思わなかったんですけど、上島義郎編集長っていうのが昔からの知り友達で、ぜひそのやりそれで書いてくれ、これ面白い本ですよね、
うん、そうですね、女性だけの覚悟を持って生きるという、ね、はい、タイトルがつい
てます。全て女性だけの筆者で固められている、
は
い
は
い、
で結構普段聞けないようなね、人生について
全然違う話をね、
そうですね、
書きました。
ちょっとね、涙が出ちゃいました、はい、私は。
それがまあ近況かな。それでまあ、ちょうどいい潮時だったことと、それから新しい仕事してることと、それがなんでその主人の仕事を手伝ってるか、まあそういうこと分かるかなと思います。私の学問はほとんど全部その21年上の岡田秀弘という主人の、 学問の土台の上に成り立っているんで、
学問がつないだ愛という、ね、感じで尊敬から始まった
愛って、ね、素晴らしいですよね。
なんかねもう本当にジーンときちゃって、うんうん、これはもう必読だと思います、はい、男性も必読、
長生きしてくれてるのでやっぱりできるだけのことをして、でその発刊同時編集もね、やっぱり時間の余裕がないじゃないですか、ね、一冊ずつだからもうできる時に全部いっぺんにしよう。
一冊あたりどのぐらいのページなんですか？
500-600ページ。
500?じゃあ体
体調
ですね。
辞書みたい
な。そうものすごく大変。でも面白い内容にしようっていうんで、つまりあの文庫や新書をたくさん持ってるんですね。本もすでに出してるんですけど、それの時にちょうど講演をしたりエッセイ書いたりして、漏れた話って結構あるわけですよ。
そうですね。はい。
でそこで実は面白い話したりしてるんで、もったいないんで、それ全部拾って。
すごいですね。
大変なことになってます。
はということで4000ページあるわけですよね。
うん、
かけ
よくわかんないけど多分そういうことだと思うけど、
すごい
ですね。まあ一冊今年中にかな、来年頭かな、うん、出れば、うん、あの皆さんにどんなんかってまたお話できるので、ね、そっちに結構集中してます。
うん、いやもうぜひそれ出たらまたその記念総刊みたいな感じで、
はいはい、ありがとうございます、
ですね、はい、はい、そんな感じでしょうか。じゃあもう本編でまた中国のこういう話を聞き合います、はい、できればと思っております。
ありがとうございます。
はい、じゃあ佐々さんの方から何か近況とかございますか？
近況なんかもう早速あの動画にも書かれてたんですけど、味噌汁初とかって書かれて、
半分じゃない
半分なんですね。
そうですって、人生まだ
ダブルスコア。
そうですって
そうですね、うん、いやもう先生見てるともう本当にもう女性の力ってすごいっていうのをまざまざともう教えていただいて、
ね、ここからですよ。
ここからねスタート。
本当になんかこうエネルギッシュでパワーを感じますよね。僕あのおそばにいても全然、
ね、なんか
本当にそうなんです。
熱いというか、
なんか全然私も年齢の差感じない。
良
かったです。
いや本当にもうだから、私も30歳になって、あの今年の秋にまたオリジナルのアルバムを出すことが、はい、決定しましたので、はい、今はちょっと いろいろ創作活動に励んでいるところです、はい、
あこの間聞かせていただいて本当に良かったです、ね、
ありがとうございます、う
ん、これからですよ。コンサート歌なんて、
そうです、ね、歌手
なんてやっぱり人生経験
これから
そうよ、どんどん良くなるんですもん、はい、上手になって。
ありがとうございます、うん、ぜひじゃあ完成したら聞いていただきたいと思います。
素晴らしいです、
はい
はい、あ僕ですか、うん、僕はまだ20代ですが
将来
それさ
春秋に飛ぶっていうんだよね。
春秋に飛ぶですか。
そうあと3ヶ月くらい
ねえ、まあ、あと3ヶ月くらいなのに、ね、20代をことさら強調するんですよどうかと思うな、ま
あ、特権ですからね。僕はあの半寿になっても29歳と13ヶ月という言い方しかしない。
だから11月まで言うんだろうね、ずっと。そうやって毎回
ずっと言います。あと計算上20回ぐらい言いますね。もっとかな
男は30代の方が良くない、
うん、そうなんですかね。
そうでしょう。やっぱり男はだんだん良くなるんですよ。その経験が差についてくる。
大きな器の方が時間がかかるからね、うん、大器晩成。
そうなんですよ。だからどんどん良くなるというので、
なるほど、
年を取ることを楽しみ。
でもあれなんですよね、あの昔はね人生50年といって、
あの税金寿命が違います
そうなんですよね。僕の年でもうあの立派にみんなこう戦ってるんですよね。
そうでしょ、明治維新の時なんてみんなもっと若いからね
ですよね、うん、であの関ヶ原に参集した武将とかを年齢調べていったら、うんうん、平均がだいたい20何歩なんですよね、うん、で22、3とかの武将が、うん、福島正則とかが26、7ぐらいなんですよ。あんなになんか青い徳川三代では蟹江慶三がやってるあのおっさんなのに、うん、本当は27歳なんですよね、あの人ね現実の歴史ではですよ、だから全然30なんてちょっと古参に入ってるレベルなんですよ、うんうん、いやーこれはなかなか歴史勉強したらなかなかこれはちょっと自分もねちょっと西軍東軍に負けてられないぞっていう感じですよね、うん、
まあ12歳でね元服して結婚しちゃうんだから、うん、もう全然スピード感が違いますよね、
うん、
人生
の。そうですよね、うんうん、まあなんかそんな感じですけれども、
はい、
じゃあぜひぜひじゃあ本編に入っていきたいんですけれども、あの読者というか、はい、まあ、視聴者の方からお手紙が結構いろいろですね。もう宮脇先生にぜひいろんなことを聞きたいと。
前回何でも聞いてください。お待ちしてます。
いい、あの何通も来ておりますが、そこでピックアップしたものをちょっと最初はこれから行こうかなというふうに思っておりますが、はい、じゃあ最初を読んでいただいていいですか。
スタジオネームのマリック・イサさん、マリック・イサさん、マリック・イサさんからペンネーム、はい、 現在の中国語の7割くらいは日本語だということをおっしゃっていたように伺っていましたが、その論拠を教えていただければ嬉しいです。何かの調査結果とか辞書に収録されている語数の割合とかです、うん、それから韓国も中国もその近代化に必要な様々な言葉は日本からの輸入が多いのは事実です。20年前に韓国の工場を OEM として使うとき品質監査を行いました。その時に工場内で使われている物理用語技術用語は全て日本語で、しかもその発音アクセントも含めて日本語と同じでした、うん、その意味では中国は少なくとも発音は彼らのやり方には変えています。韓国には日本ほど漢文に習熟した人間がいなかったのかと当時は思いました。ただそれでも全体で7割と言われると少し違うように感じました。お話の中で中華人民共和国の中で純粋な中国語は中華だけというのは同意します、うん、という感じで、
以前出たばっかりの歴史通というワックの、ね、はい、中でそれについて長々と書いているので、はい、見てくだされば、読んでくださればいいんですけど、はい、その中に挙げたものです、うん、であれちょっと編集者がやって分かりにくかって私が勝手にまた直しました。ちょっと細かすぎてね、
いやもう膨大すぎて、
うん、膨大すぎて、だから本買ってって、でその7割っていうのは中国人も言ってる、もう中国の学者が言ってる、残念ながらって、いやだけどって、
これちょっと読んでもいいですか、
はい、
現代中国語に入った主な和製漢語一覧と書いてるんですよね、うん、これ、欧米の語呂をもとに、
語
彙、ごめんなさい、語彙をもとに日本で作られた語ということですね、亜鉛、暗示、
これ亜から始まってるからね、
遠足、大熊不足、馬座、温度、カラパーっていって、
ね、ね、どうしてかっていうと、
すごいですね、
中国にはそれまで四書五経しかなかったの、ね、で四書五経の語彙以外のものはないもん、どうしようもないじゃないですか、うん、ね、はい、それで日本は明治になるもっと前から江戸の末期から優秀な若い人を外国に送って、うん、密入国までさせてね、禁止を破って禁を破って送ったりしたんですよ、うん、伊藤博文なんてだってもう明治になった時は英語できたんだもんね、うん、あるじゃないですか、その人たちが欧米行っていろんな本を読んで、これをなんとか留守の自分たちの故郷の人たちにこの考えを分かってもらいたい、うん、ね、思想を伝えたい、技術を伝えたいって言った時に、はい、彼らはもともとがその四書五経漢文で訓練されていたので漢字は誰でも知ってる、ね、一応日本の知識階級漢字が分かる、ね、だから漢字さえその組み合わせたらそのなんとなく分かると思って、はい、みんなで明治時代の初めに30年間ぐらいもうほとんど全部の欧米の本を漢字に翻訳してきたんですよ。つまりはそれまでの古い中国になかった考えを、
はい、
でその時に漢字1字だとなんとなく分かりにくいんで大体2字でセットになる、うん、ここにもあるように否定、否認、必要、批評、評価、標語、うん、もちろんだから、経済とか市場とか市場、ね、はい、それから社会とか、はい、でここには2通りあってですね、実は古代漢語から取った和製語って意外とよく使われていて、うん、意義、経費、印象、鉛筆、交差、鉛筆まであったの、あるんですよこれがね、その古い時の漢字の中に変わった字があって、社会、登記、封建、法権はあったよね、もちろん法律法権まであったらしい、民主、民法、でもこれをですねデモクラシーの役を民主だとかね、それから、ステートの役は国家にしようとか、そういうふうに決めたのは日本人で、古い漢字はそういう意味使ってないのよ、全然違うコンテキストっての違う意味で使ってるのを日本人が漢字を見てね、これちょうどピンときそうっていう風に探したの、うん、それがそのもう
感覚
的な全国的に武士階級を全部感じてきたからね、でその人たちが新しいその思想を取り入れたでしょ、そうするともうその時中国では一握りの支配階級は四書五経で家計を受けていて、うん、残りの9割は漢字なんかいらない生活していて、それでその日清戦争に負けて日本が日露戦争に勝って、これはもうやっぱり満州人なんかに任せておけないよっていうことで清国留学生が日本に来た、そうしたらもうどこの本屋にも小学校中学校、まあその頃のまあ小学校とは言わないけれど高等教育まで国民学校、教科書も全部漢字だし、外国の本は全部日本語訳って漢字訳になってて、ちょこっとカタカナで 手にお葉がついてるだけでしょ、うん、そんなの飛ばしても大体意味がわかる。それでみんなね、もう1年くらいでね、あもうこれでいいやって本を全部買って帰ったの。要するに発音なんかできなくても見ればわかる、うん、それでその日本で出した今度出版物が全部逆輸入したんですよ、新潮に。すごく昔はね、江戸まではあちらで出た漢文は全部日本に輸入されて、江戸時代は長崎に、まずね、あの幕府のね人たちがまず全部買うのね。で残ったのは地方の藩が入札して取り合いしたのね、本を。だから清朝民進、とにかく出版したら3割から4割は日本で売れた。もう当てにして持ってきた、みんなでわーっと買ったわけ。
そうなん
だ。だから今内閣文庫に世界中で一番いい漢文のコレクションがあって、肝心の大陸は戦争ばっかりしてるから、古いものが残ってない、だから宋代とか明代の本ってほとんど日本が大事に持っていて、
国会図書館とかにあるんですか、
ね、内閣文庫の、そう、それからね、実はね、国会図書館だけじゃなくて、地方の大学が引き継いだ藩校の蔵書っていうのがすごくて、だって藩がそれぞれ別に教えてたでしょ、学校持ってたでしょ、でそこがその買い付けてたわけ、長崎から。で変な本があって、でだから台湾の人とかは日本にその本探しに行く、漢籍を。今あの骨董品探しに来るけど、かつて漢籍を探しに来た。
そうなんですか。
それでその清国は今度は明治になったら日本のものを全部逆輸入して、でしかも学校の教科書を全部持って帰った。なぜなら学校なんかなくてそれから作るでしょ。そうすると地理の教科書も算数の教科書全部日本のものそのままで。
要するに民進交代した後の、
いやいや清朝から中華民国になる、清朝の時まだ、だから日清日露戦争まだ中華民国になる前、そうするとあの知識階級は、もちろんねその中でも、まあ小平はだいぶ後だけど、フランス留学した人もいるし、アメリカ留学した人もいるんですよ、でもその人たちも故郷で翻訳しようと思ったら漢字に翻訳するしかないじゃないですか、ね、そしたらやっぱり日本がさっき翻訳したのが使う方が早いでしょ、そういうわけで圧倒的人数の差、向こうはもう何人かしかいない、日本人はもういっぺんに30年も前に前倒しで作って本は出してるし、だから結局はあのまあ日本が作った漢字便利だねっていうことで丸まま輸入したんですよ。で後でね腹が立つんで変えたりして、ね、自分たちの方がいいとかねそういうのあるんですよ、あるけど、あの流通しなかったの、なぜなら日本の方は教科書になってるんだもん。ただそれ使って今度勉強するとるもうあの裾野の広さが違ってくる。
でもあれですよね、これ共産主義社会主義共和国無産階級とかこれなんかジョークみたいな話ですよね。
本当ですね。
だって毛沢東はマルクスを日本語で読んだんだから、だってどこにあるその漢訳が、ましてやロシア語読めるわけでもないし、ドイツ語読めるわけでもないし、
日本に来て目覚めちゃったんだ、
来なくても。あ日本の本が入ってるもん。
ああそう、
日本語や毛沢東は外国を全く知らないんです一歩も外出てない人
あれ、日本に留学したのは孫文でしたっけ。
孫文は留学してないんでね。孫文はハワイで英語学校行って
た。ああそうなんですか。日本に留学してた
んですか。留学なんて真面目にした人はあんまりないですか。その政治家でね、
政治家で
角松尺なんてもあんまり勉強してないし、だから路人ですよね、やっぱ日本が好きで。
なるほど。
で日本で普通の日本の小説に目覚めて、本当はお医者さんなのに、中国を変えるのにはこれはもう文学方が早いぞって思って、それでその日本語で考えて日本の小説の真似をして、それを新しい漢字に置き換えていったのが白話運動って
。白話運動ですか。
その要するに話す通りに書きましょうなんだけど、ところが話す言葉の共通語がないから、話す通りに書きましょうもうすごく難しくて。
あ、なるほどなるほど。
だから本当に一握りの人しか読めない、わからない、でも苦労してそのなるべく平易な感じで自分の気持ちを表したいっていうのは、最初は全部日本を真似たんです、本当に日本の通りに近代化したのね。でその時に入っちゃった感じが生き残ったので、その後日本が嫌いだって言ってももう遅いというか、漢字は
無理ですね。なるほ
ど。でも今の中国人は全く言わないけどね。
いや、
それを隠して
るんですよね。
知らん顔してますけど、
なんか中国はなんか我々文化の母でありみたいなことよくね、
言いますけどね。言うだけ言いますけどね。だってでも何があります、何を発明しました、
ロジンの故郷
ロジンはね、日本語で考えて書いてるから、
あ、日本語で、
それが日本の国語の教科書に載ってるんだ。だから
日本人がそのグッとくるわけですよ。
あ、そっか。
日本人がロジン好きなのは、ロジンが半分はもう気持ちが日本人 で、 自分でもそう書いてるもん。
あ、そうですか。
だからそのすごく寂しいってね、帰っても分かってくれる人があんまりいなくて。
あ、そうですか。へー、いやー、なんというか、
そうなんですよ。だからね、だからもっと日本人は自信持ちましょう。そうですね。つまり清朝末期からの中国の近代化の学校は全部日本の教科書を使いました。だから日本に来なくても、その日本のことを勉強したわけね。それから日本に来なくても日本語が上手になったんです。なぜなら教える先生も日本人、先生足りないんです、間に合わないの。それで日本人をね、来てくれって言って、今度は日本はお雇い外国人でヨーロッパ人呼んだけど、日本人が実は清朝に先生でいっぱい行ったんですよ。中華民国の初めも行ったんですよ。でこれが全部覆るのが1919年の五四運動。だからロシア革命1917年にあって、でロシア人が中国人を抱きつけて、あるいはその労働者階級とか言って、その日本人を敵視させる
方へ。ボリシェビキどもが、
日本人がこんなに悪いことをした、あんなに悪いことをした、ロシア人は中国人の味方ですって言って煽った、であそこで反日が始まって180度その変わった、バタンと変わって、
よくあれなのが、もうずっとね、日清以前前後ぐらいからもうすごく日本は大陸に進出してですよ。
だからそれは戦後のバカな教科書で、戦後の毛沢東以後の、なぜかっていうと1919年から後の日反日が今の中国を作って、今の中国の国是というか正当性なので、反日しか言うことがないわけですよ。
じゃあそれまではイデオロギーすらもなかった。
ないです、ないです。で大体その日本はいいな、ああいうふうにしなくちゃとかってみんな思ってたわけです。
憧れ、
だから華僑を辞めたのも日本を見習って辞めたんだから。
あ、なるほど。
1906年日露戦争で日本がロシアに勝ったのを見て、あ、もう日本のようにやろうって決めたんですよ。それで華僑はもう師匠御教なんて役に立たんと、こういう感じ勉強しないともう絶対に外国に植民地になっちゃう、って言って日本帰りを採用するようになった
んです。例えばここで一つ疑問ですけど、その前にアヘン戦争が、はい、かなり前にあり、はい、あそこで古典版にやられてます。
やられてないの。
やられてないんですか。
だからそれ
もまた非常にこれですよね。
これで、なぜかってそれも毛沢東が作ったの。
ほうほうほう。と言いますと、
日清戦争で日本に見習って近代化始まったっていう歴史をないことにしようと、でちょうど蒋介石と日本が戦争してる間、隠れて温存して、兵力温存して、それでどっちも疲れた時に自分たちが政権取ろうと毛沢東は思ったわけですよ。
そうですね。
頭はいいわけよ。それでその時に、その時の歴史を書いてたわけ。しかも人に書かせて、上手だから俺が書いたことにしようって言って、そいつ殺して取ったわけですよね。でもその時に、その日清戦争で日本中国の近代化が始まったっていうのは、尺に触るし、やめようと、じゃあどうしようって考えた、アヘン戦争がいいんじゃないか、っていうんでアヘン戦争に決めたわけですよ。
なるほどな。
そういうもんなのよ、中国の歴史って。そうですか。それでアヘン戦争は実は清朝時代でしょ。
そうですね、は
い、だから満州人、後で話す満州人の王朝でしょ、家来は肝心でもみんな満州人に忠誠を誓ってるわけ。
そうですね、はい。
でアヘン戦争でイギリスに負けたけど、その時に清朝がじゃあ何か変わったか、一つも変わってないわけ。だってイギリスのことをエイって呼んでんだからね。イっていうのは野蛮人、バーバリアンっていうね、遠い日本は東の野蛮人、イギリスはエイという野蛮人、南蛮と同じ
で
ね。
西夷北敵でしたっけ、なんか何でし
ょう。遠い西夷人、南蛮北敵。
ああ、そうだそうだ。
それで何にも変えなくて、でイギリスやフランスを相手にする役所はリハン院といって、チベット、モンゴル、ウイグルを担当する役所がイギリスとフランスを担当してたんだから。
ひどい話ですね。
いや、いいんですよそれで、だって野蛮人だもん。大砲を売ってその商売させろ、アヘン買えと言うんで野蛮人でしょ。モンゴル人も昔やったようなことをやったわけですよね。だからそれだから清朝は実はアヘン戦争で変化してないんですよ。
なるほどなるほど。
で太平天国の乱がそのまた嘘の歴史をね、日本の教科書がその現地主義といって現代中国の書いたものをそのまま 翻訳して歴史教科書にして中国はこう言ってますって書いてるの、うんうん、私今実はプロジェクト で、ね、そういうどこが嘘かって今度北海道 の出版社から出すんですけど、今仕事してるんですけど、それでまだやってる最中ですけど、ですね、太平天国の乱とかだから自分たちの都合のいいところを整理して、でしかもね、イギリスやフランスは確かに中国に対してものすごく乱暴で、英明と第二次アヘン戦争っていうので、そのイギリスはアヘン戦争で無理やりに港を開港させたでしょ、だけど何もイギリス製品が売れないんですよ、だって羊毛持ってきたって中国人買わないよ、だって自分たち絹持ってるし暑いから羊毛いらないし、あんな野蛮な織物と思ってるわけですよ、いいもの持ってるからね、何も売れないのね、それで当てが外れたイギリスはもっと強力にとか、なんとかがいけない、今のアメリカと日本みたいな、その力でガンガン言って、で日本こう隙をついて今度は北京にまで攻め込んで、それで延命を焼いて、もうあの物を取っていって乱暴だったわけですよ、日本はその時は日本もそういう風にならないように一生懸命に国防とか、だから国民国家化とか、もうしょうがないから不平等条約をアメリカと結んで国開いてしてたでしょ、それなのに歴史教科書に何て書いてあるかっていうと、イギリスやフランスや日本が中国を侵略してって書いてるわけね、アヘン戦争からね、全然嘘だよね、
あの中国大陸の勢力
はっきり言って嘘だよね、明治時代の日本は中国侵略してないよ、
あの列強による中国分割っていう図が、ね、
そう
載ってるんですよ、
だから100年をこう一つにしてる、
なるほどね、
でそういうところにこう忍び込ませて、嘘を言わせて、最後に全部日本のせいにして、
でそれをまた日本の歴史家
が
そのまま受け取って訳し て、
ね、もうだからなんか中国のスポークスマンしてるでしょ、
あここでちょっと先生に僕今日仕入れてきた質問があるんですけど、僕大学の時に東洋史の先生がいて、やっぱりアヘン戦争でやっぱり中国は変わらなかったんだ、ところが日本はやっぱりその後明治維新を迎えた、その違いは何かっていう話を講義を受けたんですよ、それで非常に今でも覚えてるんですけど、中国人っていうのはアヘン戦争で変わらなかったのはなぜかというと、やっぱり自分のことがもう絶対一番だと、あの世界で中華思想で一番だから、そのもしバカにしてたから、その要するにその日本で尊王攘夷が起こって外国人を排斥しろって言ったのは、その半分も向こうの価値観にその染まってるから反発が起こるんだと、だからその後ひっくり返って鹿鳴館でダンスを起きる、ところが中国人はその反発すら起こらなかったのは、その外国人を徹底的にバカにしてて自分こそが世界一だと思っていたから改革の波っていうのが起こらなかったんだっていう講義を受けたんですけど、それはどうなんでしょう、
中国がまだ一つじゃない、まだ一つ目ね、で中国ってもともと支配階級と支配されてる地方が別なの、
あなるほど、
だからその清朝の満州人がそのアヘン戦争、南から来た野蛮人に疎かったのは本当、なぜならあの人たち北の人たちだったから、
あなるほど、
だからロシアとかモンゴルとかチベットとかウイグルにはものすごくね上手に政治したの、戦争もしたの、ジュンガル倒したり、ロシアとネルチンスク条約を結んだり、だけど南っていうのは、その満州人の支配層にとったら、こうなんかずっと向こうの方の穏やかな土地で、
なるほど、
だから行けないのは肝心よ、やっぱりその賄賂を取ってね、自分たちが良ければいいって、なんか満州人のせいにしちゃダメ、今満州人いじめられてるんですよね、中国人からね、お前らのせいでこんなに遅れたってまた言うんだよね、肝心はね、満州人がいじめられてるとかわいそう、満州人は立派な人たちだったんですよ、だから北京やなんかは良かったけれど、南にはもうほとんどその手が回らなくて、南は肝心がもともと軍閥、もともとその三藩の乱もあったように、地方地方で話し言葉が違っていて、そのちっとも中央の言うこと聞かない、それからあの貿易をするあのアヘンもね、勝手に役人がねイギリス人と組んでさ、ポケットに入れては売ってた、
腐敗してたんですね、
それを北京から来た林則徐が禁止して、それがアヘン戦争になったわけだから、もともともっと地方がしっかりしてれば、あんなことになってないわけ、
あのじゃあやっぱりあの満人の政権であったその清朝からしたらその南の方ってのはちょっと距離感がすごくあった
あります、あります、だって広いもの、言葉も違うし人も多いし、
だからちょっと防備というか解剖というか国防の意識がちょっとなかったと、
ないない、それは本当です、
なるほど、ね、
だから解剖には弱かったわけよ、 はあ、モンゴルも満州も狩猟民と遊牧民だからね、はあ、だから騎馬兵には強いけど、はあ、海の戦争には弱いのよ。
なるほど。
だからさ、あの太平天国の乱の時も、うん、南京とかね、うん、その川沿いの反乱に八旗兵っていう正規の軍隊が行ったんだけど、うん、全然勝てない。城を包囲してもダメ、うん、みんな騎馬兵だもん、うん、あの石壁の負のレッドクリフと同じです。宮北からやってきてもね、
中国は内陸戦が強いと、
まあ、比較的強いと、ね、日本人もそのせいで日品事変がダメだったんだよ。
なるほど。
満州人本当にならなきゃいけなかった。南に弱かったんですね。なるほど。それでその話をね、太平天国の乱っていうのを、ええ、その、満州人に対する肝心 の, 反乱とか書いてるじゃないですか。でもあれを沈めた将軍は、うんうん、将軍は肝心だけど、うん、あれ全部清朝の大臣だよ。だって清朝に忠誠誓ってんだよ。全然反乱軍は反乱軍で鎮圧して、ええええ、それでその鎮圧した方の将軍はみんな清朝に忠誠だったんだから、全然半信も半
ま
も
だ。現代の教科書でそういうのなんかこうなんか民衆のなんか労働運動みたいなこととね、なんか民衆が立ち上がったみたいなことを書きます。
民衆ってどこに
いたんですか？そう、ええ、民衆まだない、まだ中国人がいない。労働
者的な人はいない、
いないです、うん、だから1919年のその保守運動、うん、ロシア革命の時も実はその労働者探したんですよ、中国で、うん、いない、
は
い、疎開にしかいないの。工場は疎開にしかないでしょ。だから外国のイギリスの合弁会社と日本の合弁会社とか工場でハンストだの、うんテロだのやったけど、うんうんうん、大多数は農村で、
うん、あのなんで中国にはそういうその都市の、まあ、ある程度中産階級っていうか、なんでそういうのできなかったんですかね、日本にはいたわけですけど、
日本の方が特殊なんだけど、うんうん、その中国史という伝統で、うん、そのすごい大きな話になってる、ね、それはいきなりでもできないよね。
そう、なんかこう
要するに資本階級ができなかったよね。
資本家らし
き今でもできないもんね。今でもその投資して大きくして民族資本っていうのかな、大きくしようっていうんじゃなくて、全部ポケット入れてアメリカに逃げようっていうのばっかり、
ね、あの日本ではほら三井とか住友が江戸時代からの資本の蓄積っていうのがあったわけじゃないですか。それが明治維新を牽引していったと、うん、
信用がないからじ
ゃない。中国ではなんかそういう、
ね、投資とか信託って信用が元になるから、うん、だけど
外国の合弁会社があるけど、その本気で政治家がその民族資本を育てて、ここで何か生み出してってしてないもんね。
なんか徹底的に搾取するんですかね。そういう資本の蓄積ができていったら搾取するんですかね。
うん、取ってますよ。
なるほど。じゃあなんていうか、もともとこういう資本主義経済の発達の土台っていうのができなかった社会だったんですかね。
そういうふうに言い切ってしまうと、多分中国史、東洋史が怒るだろうから、目もあった、こんな目もあった なんだろうけども、うん、でもまあ基本うまくいかなかったわけですよ
ね。そうですね、結果的には
そ、結果的にその蒋介石は結局賄賂があんまりひどいって言って追い出されて、それで毛沢東の社会主義共産主義は最初は清廉潔白でって売りだったんですよね、ものちゃんとみんなしてるって言って、確かにその息に燃えて今度こそは平等な社会って言ってたけど、でも資本家殺してさ、取り上げて分配して、はいはい、分配するもんなくなったら外国から持ってくる、
なんかイナゴ経済みたいな感じですよ、ね、ガーって食ってわーってまた、あれなんですね、多分あのその資本家の代わりになってるのが共産党なんでしょうね、多分ね、その
そうでも共産党、でも資本家だったらもっと国内に投資しないといけないよね、
まあ、当然そうですね、
育ててね、でもあんまりそのように見えないよね。
そうですね、
ということは愛国心はないっていうこと、
私も絶対そう思いたい。
そう思
だってこれ
中国経済の話、
いきなりだけどさ、全然愛国心ないよ。
1% が国全体の4割の富を持っている。国有企業幹部と平均的労働者の収入格差は12.8倍じゃなくてですか、128倍ですね。もう凄まじい、こうなんていうか二極化というかね、すごい構造ですよね。
でも128倍なんですね。
もっとあります、
ね、だけどもね、そうじゃなくてこっちがすごいんだよ、
中国富裕層の海外脱出、富裕層
いきなりなさるの結論めいた話してるけど、
移民手続き完了か移民志向、すごい話ですねこれもね。
そうよ、
中央委員会メンバーの9割は海外に直系親族あり、ほう、中国の小クラス以上の幹部の指定の 75% が米国永住権を取得または帰化している。
どこが社会主義で共産主義で、
いや
もう私は満州人の方がもっと立派だったと思うんだけど、そうですね、
すごいですね、
強いでしょ。
やっぱりこういう今のこの中国経済の歪みっていうのはやっぱりこう連綿と続いてきた中国の歴史なんでしょうね。でも、
うん、だけど鄧小平が改革開放行った時は、うん、こんな金持ち一人もいなかったわけでしょ、うん、
ああなるほど、
うんうん、そうするとそれからたった30年、うん、もう経ってないや、うん、80、90、うん、30年近くか、うんうん、こんなにお金儲けたのはどっからお金が入ったんでしょうと思う、ね、
やっぱり
日本でしょ、
日本
外国企業、
あるいはやっぱり
先週 搾取したんだ
先週のねイルハムさんのお話聞いてたらやっぱこう中国国内の
少数民族を
搾取して共産党が分配してるっていうことなんですよね。
そうです、そうです、あのモンゴル人の土地をさ、全部取り上げてそれで分配したんだからね、
だから国内で搾取して共産党が資本家の役目で再分配してるんですよね、おそらくそういう構図なんですよ。
何の話からいく、
あのそうさっきですね、あの身長の話が出たんですけれども、うん、ちょっと、うん、あの
そうですね、質問がまた視聴者の方から、はい、
原発の話があったんだ、
はい、はい、次ですね、その前にですね、はい、あのバンクーバーから匿名の女性が来ています、
は
い、
2問目の質問ですね、
はい、前回あのイリハムさんに出演していただいたんですけども、うんうん、はい、こんにちは、今イリハムさんの桜寺を見ていましたが最後に、はい、次回は宮脇純子先生がご出演の予定というお話を伺いました、はい、それで私たまたま今世界史の中の満州帝国と日本という本を読んでいるのですが、うんうん、はい、中に秦は漢人に弁髪を強要したと書かれていました、うんうん、そこで宮脇先生に教えていただきたいのですが、弁髪の強要というのは漢人だけだったのですか、うん、もしそうならなぜ漢人にだけ強要したのでしょう、うん、そもそも弁髪を強制した理由は何でしょう、うんうん、その他の民族にはどのような政策で臨んでいたのでしょうか、うんうん、またイリハムさんがチャイナのウイグル民族浄化政策のことをおっしゃっていましたが、真のチベット、モンゴル、ウイグル、できたらベトナムなども、
ね、
うん、などの統治体系は同じように過酷だったのですか、うん、今のチャイナの統治姿勢は歴代の王朝と比べて過酷すぎますか、うんうん、それともいずれも似たような王朝経営だったのでしょうか、
なんかいろいろあります、
いっぱいありましたね、
ちょっと質問が、
はい、これでいいのかな、前に傾けてくださいって書いて
ある、うん、若干、はい、
若干
大丈夫です、はい、
これが清朝の最大版図なんですね、
はい、
それで、なんで弁髪を強要したかと言いますと、弁髪って知らない？
知らない？初め
て、ピックテイルっていうのよね、英語でね、あの豚の尻尾みたいな髪っていう意味で、男が長い髪の男が頭は剃ってんだけど、ここの髪の毛を後ろで三つ編みにするの。あれが実は狩猟民とか北の遊牧民の習慣なんです。日本のね、さがやきみたいな感じなんだよね、実はね、うん、帽子かぶった時に邪魔にならない、それから汗が落ちてこない、でこの辺の髪は残すのね、
あ、じゃあこラーメンマン、ラーメンマン、
筋肉マン、
はいはいはい、
それで、なぜ肝心にその弁髪を強要したかというと、敵と味方をはっきり分けるため、
ほう、
だって自分たち数が少なくて、この山海間のね、こっから出てきたのね、でもともと何十万人とか100万人もいないような人たちが降りてきて支配したわけですよね、はい、そうするとそのすぐ寝返ったり嘘ついたりするのよ、弁髪、あの弁遺体みたいに、日本もそうすればよかったんだよね、それで弁髪っていうのはあの、分かりやすいでしょ、見た、
そうですね、
あで切ってたら敵で、それで弁髪をしている人はそのいっぺん流す、長くしているともうすぐに分かる、だから味方になってるかなってないかっていうことを選別するために、全員男は全部あのこれをやれ、
いや単純明快ですね、
分かりやすい、
ひもじみたいなもんだ、
あそうですね、それで満州人はとても少ない人数であの駐屯地であの治安維持をしたので、そこの人間が自分たちにそのどういうふうな気持ちでいるかっていうのは、すぐ分かるから、だから嫌だっていう人はその敵だっていう、
なるほどなるほど、
うん、でその
識別だったと、
モンゴルとチベットとウイグルにはそんな必要は全くないので、そんなこと全然強要しません、
ということは敵ではなかった、
つまりモンゴルとウイグルとチベットはその後順番に清朝皇帝に忠誠を誓っていくわけです、はい、
あなるほどなるほど、
で皇帝の家来になって、でしかも自治を許されていて、
あなるほどなるほど、
別に満州人がそんないっぱい入っていかない、
うんうんうんうん、
でしかも農業もしないしね、
うん、あ 要するに、まあ、半分こう隠
したの。だから半分っていう名前がついてるのは、これは、垣根っていう意味で、この清朝の同盟国ということにします。
まあ、ちょっと隠したの同盟国。
とりあえず納税とかはしなきゃいけないんですか。
チベットなんて出してあげてたね。あ、お金ないからね。
あ、逆に
投資して。で、実は海部もね、あんまり儲からんかったね。ただこれはもうロシアがいたんで、ここ押さえとかなきゃいけないとか、そういう意味で作って、抑えてたけれど、だから、五族共和っていう満州帝国の言い方は、あれは清朝を見習ったんです。
なるほど。
で、清朝というのは五族共和で、その、私の主人の岡田秀弘がこれを同訓連合帝国って呼ぶんですけど、
同訓連合帝国、
ハンガリー、オーストリー、オーストリーハンガリー帝国みたいに君主は同じだけど下は2つに分かれてる。で、だから満州人にとってはその自分たちの同盟の元首で、モンゴル人にとってはチンギスハンの継承した君主で、チベット人にとっては、仏教の擁護者 でイスラムにとってもその保護者で、それで漢人にとっては皇帝というのが清朝の皇帝ということで、人の行き来を禁じてました。だって喧嘩になるじゃない、だって生活習慣が違うでしょ。だから文字も違う、法律も違う、宗教も違う。なんか動いてる
これらしい。
それで実は中華民国になった時にはもう全員がこれに馴染んでたから、今度切るのが嫌って叫んだのね。もうすごく抵抗したんですよ。最初はこれ満州人の風習で、でも清朝になった時に肝心は全部これになって、ジェットリーの映画、これね、これだから結構かっこいいんだよね。
あ、でもハゲても大丈夫な髪型で、
いや本格的にハゲたら多分できないじゃないですか。
いやでもこの辺からハゲた場合に、ね、
日本の武士の輝きって、はい、あれは年取ってハゲた人に敬意を表してる髪型だな。
なるほど、
ね、ちょうどだってここら辺がハゲるから男の人、
ね、あれってもう最初から安心だよね。そうあ
だから抗体を計算した上で、ね、
ここだけ残るじゃないですか大抵。そうだ、
いつも思うんだけど、ね、見てると
だから恥ずかしくないように
年寄りに対して敬意かなみたいな。
あ、そうだ、先生ちょっともう一つ先生に質問があったんですけど、さっき清朝がですね、まあ、その黒竜江のあたりからすごい少ない人数で南下してきた、清朝を作ったって言うんですけど、結構中国大陸の歴史を見ていくと、そういうその北方から来た人たちが王朝を作っていくってあるじゃないですか。
多いですよ。
なんでそんな少ない集団がそんな強いんですかね、毎回毎回。
はい、
それはなんでなんですか。
大体ね、中国の皇帝の、ね、3分の2はね、北方系なの。
そうなんですってね。だからなんで毎回ね、その少ない人数でそんなめちゃくちゃ強いのかなと思ってて。
まず一つ目、馬に乗れる。
馬に乗れる。
みんなで。それから二つ目、南が大体バラバラ。つまり私たちはね、ついね、日本史をね置き換えて中国史考えるから間違うんだけど、中国って、はい、そもそもこういうふうに見ると分かんないんで、こっちにしよう。省がいっぱい分かれているけれど、はい、この省ごとに外国と同じなんだよね。
なるほどなるほど。
だから敵が来たからといってみんなで連合しましょうって思わない。これ唯一辛亥革命で連合したんだから、この14省が。これ以前には連合したことがなかった。全部土地で別の人がいて、でしかもね、この辛亥革命の時に、一応この下の太線の人たちが革命、1911年に清朝に反対したのね。でも見てください、これ清朝の中の3分の1ぐらいでしょ。
そうですね、
はっきり言って、最大半島で4分の1しかないのよね。残りは実は清朝派だったのよ。だからこれ南北戦争になるとこだった
の。なるほど。そうですか。
でしかもこの南の方で連合したのも清朝が嫌だっていうだけで、あとまた分裂するわけ、それで外省人は出てけっていうわけ。台湾も今本省人と外省人、蒋介石連れてきたの外省人って言うでしょ、でも台湾だけじゃないんです、実は福建省とかどこもみんなね、自分たちの省以外を外省人って呼ぶわけ。だって言葉通じないんだもん。
じゃあ外国人と一緒、外省人、
外省人ですね。
だから要するに、
だから本当言うとね、アメリカ合衆国みたいになる方が幸せだったんですけどね。でもそうすると今度バラバラになっちゃう、ちっともまとまらない。だから異民族が入ってきて、一応上からこう あの県知事なんかを渡して、うんうんうん、はい、あとは好きにしてろと、で税金だけ出せっていうのが一番まとまりやすかった、
まあ、それが一番形態的に合っていたから、うん、
で異民族は自分たちがもう軍隊連れて入ってくるわけですよ、その治安維持してくれるわけ、ね、で軍隊だけいて税金だけ渡してればいいっていうので、あとあまり関係がない。
なるほどなるほど、
それでその中央官僚だけは、自分の故郷には赴任できないようになってたわけ。
悲劇するからです
か？違う違う、独立するから。
ああそうですか。発想が日本人的でしたね。
絶対赴任させない。
なるほどなるほど。
結託してすぐには独立を王国を作っちゃうから
。恐ろしいですね、
うん、それで言葉の通じないところにも分かるわけ。そうするとどうしてもその人は地方のちょっと下の人たちと手握るしかないのね、だから中央にいる人は実はその真ん中ぐらいまでしか権力作れなくって、で地方に実権がある人は中央に行けないような上手なその組織にしてあったわけですよ。で清朝はかなりそれを上手にして、あの治安維持は自分たちがやると、それから税金を取る仕組みをそうやって不正がなるべくないようにする、それからそのさっきの、チベットモンゴルウイグルは肝心を立ち入らせないで、満州人の大臣だけが赴任して、その公使館みたいね、領事館とか公使館みたいな、満州大臣がいるんですよ。
あ、そうなん
ですね。すっごい少ない警備兵がいるんですよ、ラサとか。でも現地にはあんまり迷惑にならないわけ、それ。その代わりせっせとね、文書でね、中央に報告するの、何があったかに。だから本当に今の領事館だよね。そういうその世界のシステムを作っていた。
あ、そうなんだ。
だから清朝時代はそのチベット語とモンゴル語とウイグル語が生き残っていたから今でも生き残ってるんじゃないですか。もし清朝時代にここ統一しちゃってたら、今頃チベット人もウイグル人もいないもん。
じゃあすごい緩い感じのあれだったんですね。
全然今
は全然いい。そうですよ。
じゃああれなんですかね、その何でしたっけ、僕が知ってる清朝の皇帝って皇帝って権竜帝でした
ね、
何でした
っけ、陽
性帝、陽性帝なんか言いますよね、すごいいい人というかね、名君というかね、
だったんですね。すごいよく仕事するの。
あ、すごい。
もうね、睡眠時間削って、ね、文章決裁する。だっていっぱい文章来るのね。あちこちからね、全部読んでね、いいとかね、楽とか否とかね、書き込んでるし。
すごいですね。
すごいですよ。それで質素だったし、皇帝は特に。権竜帝はね、ちょっとね、お金浪費したんだけど、皇帝、この最大半島に近いところを作った皇帝は、本当に食べ物も質素、着るものも質素。
そうなんですか。
はい、
そういう人もいたんだ。
そういう人もいた。だから中国人じゃないんだって
。昔の戦に。あ、そっか。間違えました。すいません。
今の共産党はこの清朝の半島ですね、基準にして、トイルキスタンとかウイグルとかを支配する口実にしてるじゃないですか。
それで最初はでもね、上手に言ったんですよ、モンゴルとかチベット、ウイグルにね、中華民国と違って私たちだったら対等に同じに同盟して、だから55の少数民族って言ったじゃないですか、それなのにもう反乱ができないやって踏んだら、たちまち全部中国だから中国語話せとか、少数民族の言葉やめるとか。私ね、もうついでだから紹介しちゃう、もうとっておきの
この本ですね、
これね、
中国少数民族本ですね。
1981年のこれのね、翻訳がこの日本語の方で、地図がこれが日本のこちらの本の地図で、この地図ですね、よいしょっと。それもうこの手に入らないんだけど、こういう地図なんですよ。これは元版の地図。
中国朝鮮民族、これは中国政府が発行している本ですよね。
そうよ、地図も中国政府が作った地図ですよ。でこの頃はね、中国はこんなに少数民族がいるぞって威張ってる。
だから自慢してるんですよね。
自慢してるんですよ、
色ついてるところが異民族というか少数民族で。
そうです。チベットの大きいの見てください、今のチベット自治区よりも、青海省と四川省の
東の方がはみ出てますね。
西半分全部チベット
だ、
ね、
この
四川大地震のとこもチベットだね、
この灰色っぽく見えるのが漢族ですね。
で、ちっちゃな少数民族南にいっぱいあるけれど、実際にその少数民族問題で大きいのはモンゴルとウイグルとチベットって今でも言われてるでしょ。その理由はね、モンゴルとウイグルとチベットと合わせただけでね、その国土のね、半分なの。
そうですね、ものすごいでかいですね。
それでこの頃は、 みんなで仲良くとか言って、55も少数民族がありますって言って、こんな宣言してたくせして、今じゃあこんな本は一切手に入らないんですよ。
しかもね、なんかここに、なんか各民族の
文字まで入れて、
言語が入って。
古き良き中共。
中共もね、こういう時代もあったんですよね。それなのにもう今じゃあ全部ベタに中国人だって言って、うん、それでその私の友達のうちモンゴル人は、うん、モンゴル人と仲良くしたかったんじゃないんだよね、うん、モンゴルの土地が欲しかっただけだよね、チベットの土地が欲しかっただけだよね、
う
ん、チベット人なんか全部いなくなってもいいんだよね、
うん、
って言ってます。実際にそうですね、うん、土地が欲しかった、うん、だって資源があるもん。
その文化までも自分の中に取り入れようみたいな、そういう気持ちは
ない。もともと漢人は漢民族っていないんですよ、実は、うん、漢字使うってだけなんだ。
あ、なるほど、
ね、他の文字やめちゃった人たちが漢民族でしょ、うん、だから漢字さえ使えばいいんで、漢字以外の言葉なんてない方がマシ、
でもこれあれなんですかね、81年ですから、なんか中層対立とかの時代でした。
そうよ、
だから多分ソ連とはうちは違うんだみたいなことを言いたい、う
ん、いろんなこと言いた
こともニュアンスとしてあるんでしょうかね。
あった。その頃にモンゴルと国境を決めたの。
ああ、なるほど。
それまでモンゴルと国境が決まってなくて。
あ、そうなんですか。
紛争してた。だって砂漠だから分かんないですよ、よく。それでモンゴルに迎合っていうか、まあ、お上手したんです、うんうん、
あのモンゴルって僕の理解だと結構こうソ連の影響があったと思うんですけど、
もちろんモンゴル国は、
はい、
世界最初のソ連の衛星国ですから。
あ、なるほど、
ウランバートル、
その戦後の要するにモンゴルと中共の関係ってどうだったんでしょうかね。
最初はだって中ソ蜜月時代は
もの
すごく
良
かったんですよ、
うん、なるほど。その後対立した後は、
対立した時にね、まず内モンゴル自治区が3分の1になった領土だ。
あ、そうなん、
つまり寝返られると困る。
あ、なるほど、削ったんですね、
うん、じゃん、もう今日はすごいフリップでしょ、
はい、
もう特出しだ、こんなで、今この青いのが実は北京軍区なのよ。
これ軍
全部北京だよ、
中国共産党人民解放軍の7つの軍区。
だから内モンゴルはもう独立軍区じゃない、もちろんそうだけど、まあ、うん、乱州軍区と成都軍区だけどね、
一番やばいから北京の軍区
に入ってると。そう、直轄なんだけど、 あのね、中ソ対立の時はね、内モンゴル自治区がね、真ん中の3分の1だった。で残りは全部ね、こっちの軍区とかこっちの軍区にバラバラされた。
ああ、そうなんですか。
はい、
対応のために
書き換えて大変ですね。
そうです。だからね、地図いっぱい持ってるんですよ、実は。その都度買うの。
何種類
か開くと、もうその時に地名は違うし、町の名前は違うし、あ、え、ここ何になってるとかね、分かるんですよね。で、中国は実はあの歴史を重んじないので、そういうことは全部ないことしてね、来る。昔もう都合が悪いと自分のところでは焼くわけよ。
書き換えちゃうことに恐れとかないんですね。
前から言っていてね、本当のことには興味がない。
これは今の解放軍の幹部ですか。これ
今です、
現在。昔はちょっとやっぱり違う。
違います。
ですよね、
もっと細かい。
今はあれなんですかね、南部の方というかにシフトしてるんでしょうかね、軍の主力というか、なんていうか。
いや、有名なのが外国と接触するのが南部の海沿いだからでしょ。
ああ、なるほどなるほど。
中央なんてどことも接触しないか分かんないでしょ。
まあ、そうです
よね。心配、この間さっき心配してたよね。軍区の話とか言うんじゃなくて。あ、そうか、日本の。はい、これいろいろ今も
う南沙諸島、それから尖閣諸島、
尖閣ですね、
ありますよね。その話は必ず出てきますけれど、これ尖閣を一応担当してるのは南京軍区っていうことになるんですかね。彼らの頭の中ではですよ、わかりませんけど。
でも色塗ってないから。
まあね。
いや、だからちょっと前の地図は尖閣色塗ってないんですよ。で今でもね、だから実はね、あれね、あの政治家とね、軍人って言ってること違うと思う。だから言ってるからって信用しちゃダメな、日本のマスコミがバカ。言ったって言ってわざわざ喜んで書くでしょ。言いますよ、それは何でもって。嘘でも言うんだから。知らん顔してればいいのに。
言うのはただですもんね。
そう、俺の首でも取ったように、なんか言わせたいっていう方が悪くて、中国問題は日本問題です。いつもそう。
先生、はい、もう一つ質問があるんですけどね。この視聴者からの質問ではないんですけれども、朝鮮半島と絡む話なんですけど、俗に言うね、東北皇帝っていうですね、高句麗、まあ、これ今清朝の話では結構時代が新しいですけど、もっと前に高句麗ありましたよね、李氏の前、李氏朝鮮の前に。
はい、
その高句麗が中国のその王権の一部の地方政権だと中国側は言って、
そう、2004年にね、 あの科学アカデミーの高栗研究っていうのがね、お金いっぱいついてね、いっぱい研究してね、あれは中国の一種族だって言った
って言ったら、朝鮮、韓国の人、まあ、北朝鮮もそうですけど、
北朝鮮はあん
まり言わなかった。ものすごい、あ、そうですか、その韓国人がとにかくですね、
そう、
劣化のごとく激怒してですね、
国際問題になって、
ネチズン同士がね、ネットユーザー同士がもう罵倒し合いという、はい、事件が起こりましたよね。
私そのネット見てない。
あ、そうですか。怒ったらしいんですよ、そのお互い罵り合うという、うん、それがね、ですね、僕は非常に気になっていて、はい、果たしてどちらの言うことに正当性があるのかと。
どっちにもないです。
ないです
バッサリ。
本人は面白がってください。でもあのその私はその説明はできるわけ、うん、なんでそのコウクリがそんな大問題か。
そう、それはコウクリというのは、どういうことでしょう、はい、
日本の天智天皇が即位した時に滅んだ国なんですよ、うん、古いでしょ。超古いでしょ。
7世紀、
はい、紀元前からあって、うん、それでその668年に唐に滅ぼされたんです、
う
ん、それでそのどこにいたかっていうと、満州、旧満州、今の遼寧省、
うん、遼寧省っていう
か、わかるかな、
ここですね、
やんちゃんちゃん、
ここですね、
この
何でしたっけ、
この
旅順の近くですね。
そうです、はい、旅順より北の方、信用があるところ、
はい、
それから吉林省ぐらいもいた。この要するに満州の南の方から北朝鮮にいたんです、
は
い、そう、しかもね、行ったり来たりするのね、
うん、
だって狩猟民だから、
うん、
であっち行ったりこっち行ったり、うん、で何百年もあったんで、大きくなったり小さくなったりして、うんうんうん、とうとう最後に平壌あたり来て、
今のピョンヤンですね、はい、
そう、北朝鮮あたりで、はい、それからもっと北の方に広がって大きくなって首都に滅ぼされたんですよ、
う
ん、
あ、そうですか。
それでも問題はね、コウクリをコグリョっていうふうに読むわけ、うん、韓国語でコグリョ、はいはい、でコウクリを引き継いだっていうのが高麗なんです、
は
い
は
い
は
い、モンゴル時代の、
はいはいはい、
コリョって言うんです、
コリョ、
はい、これがコリアになったわけ。
あ、なるほど。
だからもしコウクリが中国だと、コリアが中国だってことになるわけ。
ほう、
わかります、この大問題。それは韓国人は買っときますって、
買っとくるところがもう、
だって自分たちがいなかったって、自分たちは中国人だって言われてることなんですよ。あ、遠距で案にも何にも、あの案じゃないよね、正面からね欧米、要するに英語圏に向かって、コリアは中国ですって言ったと等しいわけ。
なるほどなるほどなるほど。
それで韓国は何をしたかっていうと、チュモンとかさ、歴史ドラマを山のように作って、はい、それでその、はい、もう一つは、胡朝鮮は中国より古いと、
あ、ダン君
ダン君神話も言ってるし、でも北朝鮮は金日成が死ぬ1年前にダン君の骨を見つけたのね、はい、3メートルもあったんです真っ白な骨を見つけ
た。北朝鮮ダン君 の古墳みたいなのを作ってるんですよね。
そうそう、それでこれはもうね、それであの電磁共鳴なんとか法っていうすごい科学的なやり方で骨を調べたら5011年前の骨だったって言われて
すごい、
11年が正しいでしょ。
エジプトのなんか王権より古いって言ってるんですよね。
だから5011年っておかしくて、なぜって中国5000年より11年古いってそれでも大真面目に、それで今平壌に大きな廟を作って、
すごいですよね、
祀らされ、あの要するに
写真で見たらすごい綺麗なんですよ、
なんか名前、そうなんです、そうなんです。
すごい綺麗です
ね。でもそれって本当にね、国の大元の問題なので、それでそのチュモンって、私今度また韓国韓流歴史ドラマの本も書くんです。実は扶桑社から出すんです。いろいろ忙しい、
忙しい。
他の人が言わないから、私が本当のことを言ったら、これもやってくれ、あれもやってくれなんですけど、それでそのチュモン見たんですよ、ドラマちゃんと。
そのために。
そのために。いや、その前も見たんですけどね。そしたら、まだもちろん文字もないし、まだ紙のない時代なの、コウクリってね。まだあの紙ができる前に、チュモンっていうんだって、始祖だからね、紀元前の人だから。
なるほど。
で、胡朝鮮を復活する、漢に勝って胡朝鮮を復活するって、胡朝鮮の地図が見つかったって言ってさ、あの羊の皮の地図広げる場面を見ちゃったわけ。羊
皮みたいな。
そしたら南京から何から全部朝鮮って書いてあるわけ、
あ、また例のあれ始まったみたいな。
さすがにすぐ巻いたんで、ほんの一瞬しか見えなかったんでね。
ちょっとあの突っ込まれるとまずいですね。
さすがにね。
キャプチャされて証拠
になったらやばい。でも私それを見つけ出して、協力してもらって人に。でそれを ちゃんと写真に撮って自分のエッセイでワック出版です使いました。氷とか塗ってあるね、誇張線。
ワック出版素晴らしいですね。
ワック出版偉いですよ。それで何の話だっていうと、うん、その注文もそうだし、もう今もうね、渤海という国のも朝鮮人だ。
あの渤海ってなんか結構謎の多い国とか言う、書いてます。
日本の平安時代にたくさん使者が来て、日本とすごく仲良かった。日本海を通して行ったり来たりした。
どの辺にあったと言われてる
の？歴史的な。国立交渉の。沿海省の近くじゃん。そんなんですよね。なんか渤海って沿海省の近くですよね。なんかね。大体そんなんですよね。
こんな感じです。今度歴史でも持ってこなくちゃね。
なんか裏城とかの辺ですよね。今ね、なんかね。
そう。この朝鮮よりもうちょっと北の沿海州の南の方。
ここ
です
ね、ここ。
へえ。
渤海道、渤海という国です。今度本当に地図持ってくるよ。それ
が、あの渤海が朝鮮系だって言ったんですか？
と朝鮮韓国の歴史ドラマは言ってます。で朝鮮語喋らしてドラマを作ってます。
ひどいですね。
だから向こうが言うならこっちもだっていうわけよね。うん、あでも渤海っていうのは結局マフカツ人だから、その満州人のうーんと昔の人たちと、やっぱり高句麗から行った人といろんな人が混じった国なの。だからこれね、さっき言ったようにね、両方ともね、今の国民の祖先の探し合いをしてるわけですよ。だからそれはね、歴史を遡らせる。だって国民ってできたの200年前でしょ。で、ね、中国人は20世紀にできたんですよ。で韓国って国だってないわけですよ、その昔。ね、それをその取り合いをするわけよね、過去の歴史のね。
ない国だから取り合いするんですよ。
そうなん、それでその今韓国がなんでそんな歴史ドラマであんなに嘘つきまくるかって本当にキリなくついてる。もう本当のことどこにもなくなったっていうような、だって日本人はね、やっぱり少しは本当、水戸黄門はあんまり言えないけど、
まあギャグですからね。
でも日本人は分かって見てるじゃないですか。で、あっちの人は大真面目に本当だと思ってるところがすごい。
すごいですよね。そのなんか無節操な感じっていうかね。
じゃあやっぱり歴史
あれだけど、
あの歴史学的にはやっぱり高句麗というものは、まあなんていうかこの遊牧民のなんか狩猟ブレンドみたいな感じ。
ブレンドです。だってモンゴル帝国だってモンゴル人だけの国じゃないからね。で高句麗だっていろんな人が入った国で、それが漢字で高句麗と書いてあったわけですよ。ところが中国人の今の言い分は、もう漢字で書いてあるところは全部中国だってほとんどそうです。
ムッソリーニがイタリア語の聞こえるところは全てイタリア語。そんな感じですね。
ほとんど それに近くなってる。あとはね、力で取ったらそこを書き換えれば済むと。これまでもそうしてきた。だからその結局は軍事力なんですね。で実は本当に中国史っていうのは軍事力で動いてたんですよ。だからさっき言った北から来た人たちがなんで皇帝になれるかっていうと、はい、南に軍事力がない。
なるほど。
あっという間に頭下げちゃう、もうはいとか言って、誰でもいいから上乗っけると、ところが各人間があいつらは漢字が分かんないからって言って、書く方は書く方で結構好きに書くわけ、自分たちに頭下げてきたから、文化は全部我々が作ったとかね、北からやってきた皇帝一族は野蛮人だとかね、書いて歴史上が残るわけですよ。だから実際には軍事力で王朝が後退しているのに、いかにも中国は文が上の国みたいに私たちが思わされるのは書いたもののせい、もう司馬遷以来
ペンが剣より強いと思わされてる
けど、そうですそうですそうです。
実際は剣
だって今だって結局中国で何が起こってるかっていうと、軍人との、ね、軍人を手にあの味方につけた政治家が勝つわけですよ、共産党でもね。でも綺麗事言って自分が政治力があるから勝ったっていうわけだけど、本当は軍人に賄賂を渡すわけでしょ。
あの先生もう一つ質問なんですけど、さっきあの清朝の皇帝が結構文章をね、こう地方から集めてきたものをなんかこう採化していたみたいな話ですけど、なんでこう歴代の中国王朝ってこう結構筆豆っていうか、結構こうすごい記録に残しますよね。日本のあのいわゆる卑弥呼論争でも、その
魏志倭人伝
とか漢
字、まあ嘘だけど、
まあ嘘としてもですよ、すごくこういろいろ人の国のことを書くじゃないですか。なんでああいう習慣なんでしょうか。
それはやっぱり司馬遷の史記以来、 最後に書いた人間が勝つからよ後で書いて残ったら言わない死人に口なしというか書いてない人には何の権利もない、うん、で正当っていうことがその問題になった時に
残
っ、
はいはい、正当ね
、はいはい、天の正当を私が受けたって書いた方が勝つしで、はあ、結局ね軍事力で王朝が交代しても、うん、軍事力だけだと国民というか普通の民主はいないんだけども、うん、まあ知識人だけでもいいけれど誰も納得しないんですよ、うん、結果説明というか筋が通る説明をつけとかないとすぐに寝返られるし転覆されるし今度は別の政党で例えば生き残りがおりました私が前の皇帝 の落とし種ですっていうのを現れたらいっぺんにひっくり返るだからそうならないように前の記録は焼いたり自分たちだけが正しいように書いたりせっせとするんです
じゃあ割とやっぱり王朝筆まめだったのは、うん、やっぱ自分たちの正当性を担保したいがために筆まめになるんだと、うん、
多分ね
なるほどなるほど
だからやっぱりその
それ以外に血縁とかがこう担保してくれるっていう歴史ではないんですか
だって血縁は中国の王朝の皇帝はずっと変わるじゃない、うん、で前次の王朝は前の王朝を根絶やしにするのよ、うん、ほとんど生き残らさないように要するに、うん、敵討ちをされないように
あなるほど
でどす完全に違う異民族で違う言葉の人たちが次の皇帝になるから、うん、もう前のを全部壊して、うん、焼いて崩して
書物とか書いて残す以外になかったっていう感じなんですかね、う
ん、そんなに生きていいのかな生きていいのかなでもね司馬遷も怪しくてそもそも四季が残ってて、ね、それ以外残ってないわけですよ、うん、そうすると他のこと司馬遷が言わなかったことは分かんないわけよね、うん、司馬遷書いただけでそれしか歴史じゃないでしょところが四川省から、三星堆遺跡って言って3つの星 の堆積の堆で土辺に
三星堆
っていう場所からものすごい三星堆、
はい、
ものすごい立派な青銅器のお面と木とすっすごい立派な文明が出たの。一切漢字が書いてないんですよ。漢字がないの。でも、
じゃあ何が書いてるんですか。
物が出たの。青銅で作った大きなピカピカ光る木とかお面とか鎧とか。
絵とかはないんですか。
絵じゃなかった。大体ねその作られたものだった。絵じゃなくてね。それでその青銅を 分析したら、ちょうど司馬遷の時代よりちょっと前だ。それからしかも。その司馬遷のいた黄河のちょうど西安長安のあたりの青銅と材質が同じでとか言って、うん、交流があった証拠なんでしょ、ところが司馬遷は四川に大文明があった一切書いてないからね、拭ったんだよねもうすでにそこのところで
なるほど
知らなかったとは言わせないと思うんだけどあんなに諸国を歩いてしかもいろんなところを歩いて資料集めた人だからねそれぐらい最初から
もう決まった
そうなんです筋道に筋書きで生きてるんですよ。
先生まだ質問があるんですけど、うん、これまで2回の話はちょっと出なかったんですけどベトナム、うん、越ですよ
越南って書く
越南、う
ん、越南って書くのをベトナムって言うわけ
あなるほどなるほど
だから越の南って意味ないベトナムって
なるほどなるほど
はい
そのベトナムに対するなんか中国、まあ、今でもほら揉めてるじゃないですか、うん、ベトナムは、うんうん、その後戦後ほらベトナム戦争の後中越戦争で、うんまあ、多分コテンパンにやられてるんだと思うんですけど中国軍の方がね
そうそうそうそうそう、
まあ、それちょっと結構中国共産党的には来る歴史だと思うんですけど
いやあれはね、はい、あれはね鄧小平がねアメリカにねベトナムにねちょっと敵討ちしてあげますよってね、うん、米中の国交樹立の時にねまず言ったらしい、
うん、あそうなんですか
アメリカに恩を売るのに一つ、もう一つは、まだそれでも中華民国軍が残っていて、うん、邪魔な軍隊がいっぱいあったんで、うん、あそこへ追いやって、うん、全部一気にな滅ぼしちゃえと思った
あなるほど、
ね、負けるの知ってて追いやって、うん、しかもライバルの将軍がそれで首が飛ぶのを、うん、踏んで見越して
狙って
る、はいそれぐらいの人たちですそんな甘くないんです
伝統的にそのベトナム政策っていうのはどうだったんでしょうか
時と場合によるんですけど、はい、ベトナム人っていうのは大体越から降りてった人たちで漢字を使ってたわけですよね、うん、その意味でやっぱり中国文明圏の、まあ、一番南方で、うん、だからその、まあ、南方に行くから北方の人間と質がちょっと違うわけだけれど、 全部知り尽くしてる、そのやり方を。
あ、どっちがですか？
ベトナムの方、中国はどうなかとか。で、漢字をずっと使ってたわけですよね。だからその時々で、うん、自分たちの間でも3つに分かれるのね、うん、ベトナムってね。
あ、そうなんですか。
その決して一枚岩ではないわけ。
あ、そうなん
ですか。お互いにライバルだから主導権争いもするし、うん、その王朝によっては、うん、中国王朝と組んで、うん、貿易もするし、うん、っていうので、うん、微妙な関係。それが朝鮮とベトナムがとてもよく似た形なんですよ。
あ、そうですか。
だから朝鮮史とベトナム史っていうのは大変パラレルなっていうか、うん、陸続きだし、うん、陸続きだけどちょっとしかまあ、要するにあるところしかつながっていなくて、うん、ついたり離れたりしているっていうのがとても似ていることと、うん、必ず王様が時の皇帝から許可をもらったりして報じられるっていうのかな、朝貢国として。
朝貢していたと。
それででも商売するのは大陸としないとうまくいかないということで、うん、王様の家来ということで、ベトナムも、ごめんなさい、皇帝の家来だからベトナムにも王がいるし、朝鮮にも王がいると。そういう形で似ているんです。
ただ割と中越戦争でベトナムが、まあ、ベトナム戦争アウトカットだからっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、強かったっていうのもなんとなくベトナムの方が朝鮮と比べてこう自主性があったような気がするんですけど、それではないですか。
かもね、
かもしれない、
うん、ベトナム人っていうのは東南アジアではもう全然みんなに嫌われてる
んです。そうなんです。
あ、そうなんですか。
もうなかなかカンボジアとかミャンマーとかすごい人がいいんだけど、ベトナム人はすごい。
自己主張が強いんですか。
中国人みたい。
あ、中国人みたい。
だってアメリカに
勝つんだからね、
勝った国だから。やっぱり
並大抵じゃない
よね、いかない国だと思いますけど、うんうん、そんな嫌われてるんです
。東南アジアの他からはね、ベトナム人はやっぱりその商売上手で人が良くない。
そうなんです。
そうです。まあだからでもまあ中国のどこと比べてどうかっていうのは問題で、だから中国も広いから、中国も場所によって人のいいところがありますって言えば、少数民族はみんな人がいいからね、基本。でもチベットは違うんだ。チベットはあんまり人が良くなかったです。
あ、そうなんですか。
嘘。
本当なんです。今はいい人たちなんだけどね。憧れが。今はそれはもう難民専門、ダライラマも素敵だけど、チベット自体はものすごく古くから、お金も何にもないのにちゃんと生き残ったっていうことは、
そうですよね。
あ、なるほど。
文化を売って生き残った。
昨今の界隈ではなんかこうチベット善人説みたいな感じでね。
だからね、かわいそうな人はみんな善人だっていうのはやっぱりやめた方がいい。
ちょっとそれは
間違う。
最悪悲観ですよね、それね、
うん。だからどっちもあるわけで、それはかわいそうはかわいそう。うん、だからといって全部いい人かっていうと、それは別の問題。
確かに。
なんか宮脇先生がすごいモンゴルに、なんて言うんだろう、シンパシーが子供の頃あったっておっしゃってたみたいに、うん、私子供の頃チベットにすごいなんかシンパシーがあって、うん、なんか向こうの彫像とかもなんかすごくこう神秘的な感じがしてて、う
ん
う
ん、いや、いいんです。チベットもさっき広かったでしょ、うん、だからラサはやっぱりその結構なんて言うんだろう、京都の公家さん文化みたいなね。だけど周りに行くに従っていい人たちというか、単純で人が良くなるわけよ。だから青海地方っていうと、チベットから言うと北方にあたってモンゴルとの接壤地帯になるんですけども、今のダライラマ14世はそこのご出身なのね。
あ、そうなんです。
そうなんです。
もうラサはやっぱりもうね、みんなね、もう結構堕落した。
そうなんだ。
だんだんその外側の人たちが熱心な仏教徒になって、とっても真面目になってチベット文明を担うようになっていくわけ。
誰が食べさせてたんですか、そういう僧侶たち。
思うでしょ。
だって仕事はしちゃいけないわけだから。
全然お金のないとこなのよ、あそこ、うん、でそもそも最初はヒマラヤ越えの貿易で食べてたんですよ。塩を運んだり。
なるほど。
インドとこちらの。だからチベットは実は、一切タフの文化持ってるんですよ。夫がたくさんで、女性が一人。どうしてかというとね、貧乏なのね、家がね。で、お嫁さん一人しかもらわない。
一切タフというのはなかなか珍しい。
珍しい、ね、うん、はい、女系もあるんですけどね。
なんで女系なの。
女系の国も続いたんですけど、でもそれはひどいのはね、息子がね、十何歳になるとお父さん殺してね、息子をね、次の王様にする。
カマキリみたいですね。
なかなか大変なの、生きていくのが大変なところ だから。それで、その何が一夫多妻じゃなかった、一妻多夫かというと、うん、お嫁さんは一人しかもらえないので、うん、兄弟全部のお嫁さんになるんですよ、うん、でも兄弟は一回、同時に家にいないの、一人しか家にいないの、 留守番として農業する。で残りの兄弟順番に交易に出て、その担ぎ屋やって商売して、で順番に帰ってくるの。
へ
で生まれた子供はみんな長男の子供。
あ、そうなん。
という文化があるわけよ。
へえ、
すごいチベット
な。それでチベ
ット、純粋分あの士官が崩れてきました、
ね、でチベットも2種類の人たちがいて、はい、ヤルツァンポの川のそばは大麦作ってる農民で、
うんうん、農民もいるという
。あ、もう農民だって穀物作んないとさ食べてないでしょ。それで北の方は遊牧民なんですよ。だからチベット人ってもともと2種類の人たちがいてチベット人になってたわけね。その一緒に国を作ってた
んですよ。なんかね、最近あのチベットじゃない、その南のブータン、あの善人説みたいな、はい、ブータンは世界で一番幸福度が高いのよみたいなことで、東京 FM とかがよくね言ってるんですけど、あのアイラ系の人のね言ってるんですけど、なんかあのそういうのとちょっとね、チベットもちょっとねややもするとそういう感じで、
だから増税しようみたいな書いてあるよね。
でもちょっとね、
あのね、うん、ブータンは、はい、実はダライラマの宗派が嫌いで、おんでた人たちが作った国。
あ、そうなんですか。
知らないですよ。
知らない、
みんな知らんかしてるから。
そうなんですか、
はい、
ダライラマに反目した作ったんですか。
ダライラマって結構その中国、あ、中国、歴史の中では悪者として扱われてるっていうのは本当ですか。
ダライラマも3世、今14世で、今の人は本当に素敵な人で、私もよく存じ上げてて、でも5世はものすごい政治的な人で、5世のせいでモンゴルは戦争をしてジュンガル滅びたんだからっていう、はい、そういうようなね政治力があって、後期帝とちゃんちゃんバラバラする人。
あ、そうなんですか。勇ましいみたいな感じ。
あのいろんな人を焚きつけたの。モンゴルの遊牧民に対して自分を首都する武教王国を作るのにこう上手に言って、それで後期帝が怒ったっていうのが。
あ、そうなんですね。
戦争があるんです。
なかなか下
高というか、なかなか。そうですよ。だからチベット人はすごいいい人だなんて鼻から思うと、やっぱり
ただ虐げられて
きた人たちみたいな。
僕らほらなんかセブンイヤーズインチベットの印象があって、軍服着た人民解放軍とかこう、な
んかもちろん今はそうですよ。
足で蹴って、
そうですよ。中国人に比べたら文化高いですよ。
あ、それそうですよ。
でも実際武装兵みたいになってで戦ったんですか。
だからチベットは実は7世紀はものすごい勇猛果敢な軍事力の強いところで、中アジアのシルクロードを支配してたことがあるわけ。
あ、そうじゃないとやっぱりここまで維持できないですもんね。
すごい。
だから敦煌とかをチベットが支配してた時代があるわけ。信じられないでしょ。
信じられない。
コウタンとかカシュガルとかをね、ずっとね、
すごい。
ところが仏教を入れて弱くなったっていうけど本当じゃないんだよね、うん、で実は元宗皇帝の話、うんうんうん、あの時代、唐の時代、
はいはい、
長安をチベット兵が攻めたことがあるんです。あそこまで来た。
長安って言ったらものすごい東の。
そうでしょ、
ね、
うっそー。
長安
もうちょっと地図はもっと持ってこなくちゃね。
長安ってだって、長安ってかなり平原の。
そうよ、西安ですよ。
西安、
西安って
ここですよ。
真ん中ら辺
かなり、
ここですよ。だからこっからこう攻めていったわけよ。
だからかなりもう、
でもね、ほらチベットは、いやいや長安ってここなんだけど、はいはい、この辺だけど、チベットとそんな離れてない。
まあでもかなりですよ、日本的な考えで言うと。
でも北京よりチベットからの方が近い。でその実は唐の中国人だって鮮卑族っていうかモンゴル系だから、
うんうんうん、
あ、そんなこと言ったら、だからさっきの高句麗問題もどっちも違うよって言いたいのは、現在の国をね基準にして歴史考えないでしょうね。
そうですね、今を基準にして考えちゃダメですね、
うんうん、ただ日本は本当に幸せなことに入った人が出ていかなくてね、私たちの祖先はもう縄文時代から血がつながってるよって
ですよ、ね、
そんなほとんど出てってないもんね、うん、だから我々の中日本史はもうどんな遡っても日本史なのね、
うん、
でも大陸は本当に100年前になると本当にそこに祖先いたかっていう、
うん、なるほどね。
あの、移動してるし、さっきあ
のブータンの建国というか、
はいはい、
ダライラマに反目してできた国がブータンだったって、
うん、
ちょっと詳しく聞きたい
ですけど、あの、ね、ダライラマのゲルク派っていうのは、はい、そのまあ、一番、最後に、モンゴルとうまく組んで、ライバルの宗派全部を潰したの。
へ、
叩いて。
そんなことしたんですか。
そうですよ、寺は壊すしさ、ダライラマ5世ってね。
いやいやいや、ちょっとイメージ変わっちゃいました
、ね、はい、あの日本の今の平清盛のあんな感じですって。
あ、結構独裁者だった、
うん、それで、うん、その頃にそのゲルク派、嫌な一団が宗派が山越えて、うんうん、 逃げたんですよ。
あ、そうなんですか。弾圧されておったと。
弾圧っていうよりも嫌だったから
排斥されて、
ね、女性ゲルク派と一緒になりたくなかった。
へえ。
それでおかげででもインド中国にならんかったんだからね、うん、世の中何が幸せか分かんないけど、ね、
でもその山を越えて、まあ、逃げ
本当ですね。
もうそう歴史やってるとね2000年単位で考えるかな。
あの広いスパンでね考えれば
人もなんですけど、その山を越えて逃げた人たちがブータンを作ったって言いましたけど、はい、そのダレイラーマン、その当時のダレイラーマンは、うん、なんで追撃しなかったんですかね。
兵隊ないもん。
あ、兵隊がいなかった。
だってダレイラーマンが使った兵隊って全部モンゴル兵なの。
へ
モンゴル兵に助けてくれ、ね、あいつら悪いことするって言いまくってライバルを全部潰させて、それでモンゴル兵は政界に、また人が良くてね、モンゴル人は来世はラハスのウテナとかお母さんのこと供養するとか言われてさ、お金は貢ぐし兵隊は持ってくる しでもモンゴル人はヒマラヤの向こうは全然興味がないでしょ。さすが興味ないよ。やっぱラサまでしか興味ない。なラサはやっぱ仏教の聖地だから、まあ、メッカとイスラムのメッカと同じでね、はいはいはい、で自分たちは16世紀から死な仏教徒になったの。だからもうラサにはお金は持っていくし、お参りに行くし、もうラサの言うことは何でも聞く、もうダライラマの言うことは何でも聞くっていう人たちばっかりが、ボルガ川から中央アジアから、はい、カザフスタンからモンゴルまでいたわけ。
すごいですね。
そうするともうダライラマは命令1個、あなたのことを今度法王って言ってあげますって言ったらみんな喜んで、ローマ教皇
みたいですね。完全にローマ教皇みたいですね。
そうなんです。そう時代があったんです、チベットもね。
中世 あのローマ教皇、東ではチベットラサの法王がいた。
そうです。
2つ西と東に2つ教皇がいたわけですね。なかなか知られてない歴史ですよね、はい、これ、
はい、はあ、10分しかないよ、どうしようね。
いやでも
中世の教皇だってなんとかグレゴリオなんとか生とか好き放題やってたわけじゃないですか。
そうです。だから私今ねキリスト教がいい顔するのすごい失礼っていうか嫌な気がするのは、はい、ローマ教皇なんて政治的だもん、
腐っちゃうんですね、やっぱ ね中央からっていうか、う
ん、だからもちろんだからチベット仏教でチベット人でいい人もいっぱいいるけど、全員がいい人だっていうのがそれはやっぱ歴史じゃないよ。
いやでもそうですよね。いやどうしてもねちょっと虐げられた弱者みたいなね。
ブータン何がこう
幸福
どうしたか分かんない
ですね。ブータンチベット語でしょ。
あ、
そうだってペマギャルポがあんた通訳して歩いてたじゃないですか、夫婦を。
そうな
ん、チベット語が公用語なんですよ。チベット人なんですよ。でもチベット人って言ったらひどい目に遭うから、うん、もう絶対言わないことにしてるだけで。ブータン、ブータン人って言ってます
か。いやブータンもチベットもなんか善人説、性善説みたいなね、理想郷説、
そうそう
ユートピア説みたいなね。
いやでも中国を超えてね、
うん、でも中国人は無宗教でさ、共産主義で、うん、今さっき言ったような格差でしょ、うん、それに比べたらチベット仏教の本当の仏教はとってもいいわけですよね、うん、でダライラマ14世に私何回もお目にかかってるし、うん、あの今の日本の中日代表賞もすごく昔からお友達なんですけど、14世が偉いのはやっぱりその中国人を憎むというよりも、その結局全てが空空空で演技してるんで、これも今の世の中もこれも一時のものだからって言い出すわけよ。
そんな、
そうですよ。だから脱会してますよ。だって
、ね、仮の世界で
仏教ですもん。さっきの仏滅は
もう涅槃に行ったら、
ダライラマは観音菩薩の弟子なんですよ。で菩薩っていうのは仏に なれるだけ修行した人が修行しているのに、うん、涅槃に行っちゃったらもうこの世に帰ってこないから、修行を助けるためにあえてこの世にもう一度生まれ変わるのが菩薩なんです。で仏は行っちゃったきりなんです。だからあれを活仏って呼んじゃ間違いなわけ。
あ、そうなんですか。
日仏じゃなくて菩薩は菩薩なの。だから生まれ変わって菩薩行をするわけ、人助けのね、この世のために。
そうなんです。あのチベット仏教とそのインドで始まったその仏教っていうのはどういう変遷があるんですか、
ね、インドで始まった仏教は最後頃はもうね、うん、あのタントリズムっていうかヒンズー教の影響を受けてぐずぐずになっちゃうわけですよ、
はいはいはい、
それでそのチベットはすごいのは、はい、7世紀から仏教を受け入れてるんだけれど、謙教と密教といってそのちゃんとした仏典のあるきちんとしたお経プラス、うん、最後の最後の密教も全部受け入れたんで、うん、チベット仏教は実は全部あるわけ。大蔵経のチベット語訳が全部揃っている。
なんか 仏教界のなんかこう総本山みたいな感じ。
そう、今はもうインドには仏教のが残ってなくて、仏教徒がほとんどいないから、うん、
ね、日本人 の,
あ
の
イスラム教が多いの
か、創始者みたいないますよね、うん、インド、それだけですよね、下の方の階層の、
うん、だからチベットには全部あるんです、チベット語で。日本はね、漢字を使ってるでしょ、大蔵経。でもチベットはちゃんとチベット語に訳したからね、サンスクリット語からね。だから偉いんですよ。
いや、つくづく今日の話聞いて、ね、あのヨーロッパのバチカン、東アジアのラサですよね。
だから中国はあんなにチベットをその敵視というか、チベット人なんか全部いなくなって、チベットの資産を全部取ろうとしてるけれど、中国文明よりもチベット文明の方がはるかに生き残って、はるかに利用価値が高くて、ヨーロッパ人が高く買ってる。
なるほどね。
だから絶対中国人はそれはできないと思う。
だからハリウッド映画にもなっちゃうし、
あ、なるほど、ね、
やっぱそういうこう憧れが、
仏教すごいですね、
西洋文化の中に。
それを言ったら完全にこうチベットという国の、まあ、精神的な正当性というかね、うん、完全にこう高い高位にありますよね。
そうですよ。だから人間殺したって文明は殺せないからね、
うん、だからやっぱり入植政策ってやって薄めていこうという。
そうなんだ、だから必死になってやって
る、 恐れてるんでしょうね、う、彼らの正当性を多分、うん、中共は、
うん、怖いんだ。
なるほど。いや、
でもそれに近いものがやっぱ日本に、うん、
あるわけ。それにだから日本文明だって結局は中国、愛より入れて愛より合わせだと私は思うけど、うん、中国で全部なくなってしまって日本に残ったものがほとんどなのね、うん、で私は中国がね仏教と漢字を日本に教えてやったって散々言うけどね、うん、じゃあ日本が仏教と漢字を学んだ人の子孫はあんたたちかって、うん、ほとんどいないと思う、うん、DNA 探したら、うん、死に絶えて入れ替わってるって、
うんうん、
でその文明は日本で生き延びたっていうか、うんうん、日本にあるわけよ。だって今の中国にその古い文明残ってないもの、うん、誰も大事にしてない
の。なんか先生が言われてたんでしたっけな、あの、なんか西遊記とかそんなのも日本の方がね、あの残ってると。
つまり日本人が教えてやってんだから、中国史
そうです、ね、
だって何の興味もなかった。1919年の五四運動っていうのは過去否定運動だったんだから、うん、昔のものは全部やめましょう、悪いんだ、封建的だ、孔子も悪い、漢字もやめよう、うん、全部やめよう運動だったんだ、ね、
ただでさえ何もないのにそこでまたさらになくなっちゃって
一度全部なくして、で中国のすごいのは王朝が変わると前のを滅ぼして、ごわさんにして動くでしょ、うん、同じことを中国共産党がしたから、うん、中国共産党には歴史はないわけよ、
うん、あの先生時間もあれなんですけど、もう一点最後聞きたいんですけど、文革の時になんか、うん、中国のその文革の時にいい偉人と悪い偉人をなんか決めませんでした、中国の当局が。なんか孔子はいいとか、なんか
勝手にね、
牧歌はダメとか、なんか そんなん、あれは何なんですかね。
でもね、
諸子百家、
そうなんか分かんないですけど、うん、なんかいい偉人と悪い文化人を決めるんですよ。
でね、政治はいつでもその自分たちの都合のいいようにする、
うん、
それで昔のことを持ち出す時は必ず今の誰かを当てつけてるわけよ、
うん、うん、あ
で直接当てつけるとやっぱり自分の身が危ないので、うん、そのあちょうど それに合うようなのを古いところでガンガン言うわけ。
あ、なるほどね、
さっきのコリアと同じだとだから大問題です、うん、でもまあだから大声を上げるっていうことは向こうが実は弱みがあるっていうことなんで、うん、尖閣に行くけれど、
うん、そうですね、
だから向こうが自信がないから騒ぐ、うん、嘘でもなんでもね、うん、でまあ日本人はあまりにも自信があって騒がないのはいけないことで、うん、もっとやっぱりあの本当のことは言って、嫌なものは嫌って言わないといけない、
うん、そうですね、いやもうあっという間にですね、もう90分近くなって
騒いでいいのか、
いやーもうね、いや僕は今日本当に目から
鱗です、ね、それは良か
った。
ヨーロッパのバチカンですよ、アジアのラサですよ、
うん、
これですよこれ、はい、
中国の向こう側まで話がまた広がって、
ね、うん、だから中国を中国って言うから分かんなくなるんですよね、うん、中国って名前は20世紀だから、うん、こういうふうに大きな話をしていかないと本当の姿は見えない、
うん、そうです
ね、で本当のことさえ分かれば日本はなんていい国でなんて強いかって分かる、
う
ん、
いや面白いな、もうこれはもう1時間2時間でも延長したいんですけど、
ね、またシルクロードをたどっていくようになんか、
はい、宮津先生に教えて、なかなか
先生あのでも過去のパターンを分析すると次は51回目に出ていただく予定かもしれませんね、はい、10飛びで10飛びですから、
はい、そのつもりでおります、
ということは9月ぐらいでしょうか、
はい、
ね、はい
ありがとうございます。光栄です。
ありがとうございます。はい、で本当に今日は
なんかまとまらない話
です。いえ、とんでもございません。本当にもういくらあっても足りないぐらいですが、うん、というような感じで最後先生にまとめていただくんですが、その前に一応最後おしゃやさんと僕から、まあ、感想を兼ねて、どうでしょうか。
そうですね。いやもう本当にチベットのイメージが本当に変わってしまったんですけど、まあ逆にそういう面も
当たり前ですよね。
知っていいじゃないですか。ようやくこうチベットの全体像が分かってくるのかなという気もして、自分の単なるそのユートピア的な憧れじゃなくてちゃんと形にしていきたいなと思いますし、あと過去中国大陸の過去をずっとたどっていったんですけど、未来ってことを考えた時に中国の憲法ってどうなってるんだろうっていうのがすごい気になってて、どういう こう思想で書かれているのか、まあ、どうせ守ってないんだろうけど守ってないんだけど、その辺も宮脇先生に
次回、はい、次はね、はい、必ず用意します。
はい、はい、伺いたいと思います。
なるほど、お願いします。なんか告知とかございますか。
告知、明日夜9時 FM 横浜ファンタジア、私の番組やってます。でゲストに、塩入俊也さん、ピアニストでありプロデューサーでもあり、もうすごい一流の方なんで、ぜひ明日聞いてください。
明日ですか。どちらで
夜9時半。
あ、場所は
FM 横浜。FM 横浜、はい、はい。場所っていうかラジオだからね。
周波数。
周波数。ラジオなんで、はい。
周波数は
84.7。
84.7。
だそうです。お願いします。
はい、わかりました。はい、ということで僕はですね、もう今日はですね、本当に素晴らしいお話だったんですけど、なんかこう、アングロサクソンだけの歴史じゃないんだとか最後の人がよく言うじゃないですか、うん、だからアジアにはね、そうそう、中国の歴史が5000年あるとか言うじゃないですか、よくアンチポストアングロサクソンの時代から見るなんかアジア史とか言って、最後の教授とかがなんか中国5000年の歴史ですとか言って、なんか帝和もソマリアまで行ったとか言って、先生の前の話で、それ帝和中国人ちゃうでと、イスラム教徒やでみたいな話で、すごいね、そうそう、先生の話は常に面白いですよ本当に。アンチアングロサクソンを言う左翼はよく中国がなんかその支柱になってるんですけど、実はボロボロでね、
やめてほしい、
うん、ちょっとそのね、なんかその提携史にはまったこのアンチアングロサクソンの史観っていうのはね、実はこの全然違うんだと、うん、むしろなんかラサにありそうですよね、なんか精神的な支柱は、うん、ただそのラサもラサでこうなんかユートピア幻想にちょっとはまりがちですけど、うん、実はちょっと違うよと、うん、
ラサと日本ですね、ジャパンですね、ですね、うん、ね、支柱のね
そうさあ、もっとあるかも、
そう、
はい、
そう、
じゃあ、まあ、はい、
というような感じで、それと、明日僕ネイキッドロフトさんで、保守派から考える、アジサイ革命ということで、ちょっと脱原発を保守派からね、どうなってんのよと、考えてみようというイベントをやりますので、うん、19時から、やりますので、僕の Facebook や Twitter で、ぜひぜひお越しください。結構かなり、狭い、会場ですので、予約された方がいいかもしれません。よろしくお願いします。ということで先生、最後何かまとめていただければと思うんですが、う
ん、なんか話がつながってまとまってなかったか、はい、いいですよね。定期的にここに来てお話、はい、させていただこうと思っておりますが、
ぜひ
質問皆さんからも、
はい、あ、そうですね、は
い、いただければそれに合わせて回答を一生懸命考えます。
あとまた10回経ったらお越しいただけるんで、その間に質問貯めておいてですね
そうですね、は
い、秀逸のやつを拾って編集して、
ちょっとフェイントで早めに出ちゃうとかってことないんですかね5回後とかね、
いや可能性ありますね、
ねえ、
あ、そうです、
前倒しで、は
い、読んでください
非常に可能性、
ね、はい、なんか話足りなかったなと思います。
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、来週のゲストはまだ未定ですが告知いたします。はい、ということで宮脇さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Stay with me.